はい、じゃあ、とりあえず行ってみたいと思います。オーガスト総局海賊版8月のダダメ。はい、あ、エフェクトが入ってる。すいません、間違えました。改めまして、皆さんおはようございます。オーガスト総局海賊版8月のダダメ配信第19回か。収録日は11月17日、パーソナリティ、オリクラ初めてお送りいたしますって、これをさ、毎回なんで間違えるんだろうと思ったんだけどさ、さっき気づいたんですが、この番組を収録する寸前に、もう一本、要は実験台と称して、まあ、キクラジ成人アワーっていうのは番組をやってる。あれが、要は、海賊版より1個多いんだよね、配信回数が。寸前に配信第20回って言ってるから間違えるんだ、僕。さっき気づきました。まぁ、あ、今回、オーガストの時は海賊版の方は、まぁ、配信第19回ということで、改めまして、オリクル初めてお送りいたしておりますが、早速、超ご族、フォーチュンエクレルニュース。ということで、まず本家の動向からですが、11月9日にイメージページが更新されましたと。イメージページというのが、なんか横になってるかなでさんと、なんだこれ、メイド服だっけ？メイド服って言っていいんだっけ？美化委員会の制服なんだっけ？なんか故障は忘れたよ。とにかくあるな。の、まあ、イラストが、まあ、追加されてますよっていうのが一つと。もう一個、11月14日、応援バナーページを公開しました。これが、応援バナーページが今回何種類やったんだっけ、なんか鬼のようにいっぱい、ですね、120×120 と 200×200 と、550×100 でいいんだ、100が、なんと男子も含めて全員分なので9種類から、特大サイズバナーってやつだけ、女の子だけ5種類。これが、700×200。で、縦長サイズのバナーが 120×600 っていうすごい縦長サイズの、バナーが、これがやっぱり、9種類。プラス、まあ、野郎も含めて9種類あるもの、要するに特大バナー以外ですね。特大バナー以外については、今回オーガストの方で、要はこのスクリプト貼っといてくれればランダムに表示するよっていうスクリプトを用意してくれてるよと。いうことで、まあ、どなたを応援してますよっていう、はっきりと、こう、なんて言うんですか、応援する相手が決まってない方は、とりあえず、ランダムバナーなんかいかがでしょうかと。いう感じの、オーガストがわざわざ用意してくると思わなかったんだけど、選択肢が多いのはいいことなんですけどね、なんでそんなもの今回だけ、今回急にわざわざ作る気になったんだろうっていうのが。で、ちなみに、まあ、僕のサイトは、もともと自前で JavaScript を書いて、まあ、ランダムにしてたっていうことで、まあ、今回も同じようにランダムスクリプトを使った、まあ、ランダムです。僕のサイトの、例えば日記ですとか、まだ、海賊版のサイトにはちょっとですね、技術的な問題があって貼ってないんですが、早いとこなんとかしたいなと思ってるんですが、ちょっと今クリアできない技術的な問題があってですね、まあ、それがクリアできたら貼るんですが、あとはだからまあ、なんだ、個人サークルの同人サイトとかですね、そこら辺に行くと、あなたが、アクセスした時に見ている画像と僕の意図は関係ない。9枚の中からランダムに1枚選ばれてるっていうことなんで、そうで、あれどこだったかな、どこで見たのかちょっと忘れちゃったんですが、自前でランダムバナーのスクリプトを構築してるんだけど、ヒロイン5人のうち、特定の1人を除いた4人しか出てこないっていうスクリプトとか、あからさまにかなでさんが出てこないようになってるスクリプトが、まあ一部にあるわけですが、まあそういう遊び方もありだとは思うんでね、まあ、なんだ、9種類全部のランダムっていうスクリプトを、まあ、オーガストの本家から提供されてるのを使うと、例えばだから、女の子5人だけがいいんだとかっていう人のニーズには多分答えられないので、まあ、そういう場合自作しちゃうのはいかがでしょうか。大して難しくないしね。という感じのことでしたと。で、次。母さんから、 と、超高速フォーチュンアーティリアルニュースの方にメッセージが、なんだこれ、よいしょ、こうだ。で、おはようございます。本家がやってくれないので、自分でシスター応援バナーを作ってるんです。ほら、こういう人もいるんだよ。あったあったあったあった。まあね、応援バナーといえば、こういうこともできるので、他に、例えばなんか、なんだっけ、天池さんと同時にもう一人公開されてるおっさんのバナーとか誰か作ってあげたらいかがでしょうかと。まあ、それはいいや。で、本題。折倉さんは、プリホリもコンプされたそうなので、この話題は OK になるでしょうか。プリホリでは、環境破壊で荒廃。ハニハニではウイルスで壊滅。アケルリでは、月との戦争で壊滅。と、このように、オーガスト作品では、地球は常に悲惨な目に遭っています。そう考えると、今回の放置になっていられる。地球さんはまたひどい目に遭ってしまうでしょうか。なんだろうね、要は、まあ、ワールド展開って言われてるものの正体が何であるか次第なんですよね。実績で言えば一応バイナリーポットでは何も起きてないじゃないですか。まあ、ワールドって言われてたワールドっていうか、要はまあ、仮想空間内というか、要はそのデータの上では存在していたもう一つの世界がルートによっては壊滅しちゃうような事態っていうのは起こりますけど、まあ地球そのものが消えてなくなってるわけじゃないっていうか、要は地球側、現実側の話としては、街一つとカフェ一個しか出てこない話で別に、なんだ、現実側の世界が壊滅する話ではなかった。で、まあ、バイナリーボットみたいな例もあるので、もしかしたら何も起きない可能性もまだあるかなとは思ってるんですが。でもね、島一個だからね。多分だから、島はだから、なんて言うんですか、こう、山がバカって開くと、中からすごいロボットとかが、いろいろ出てきて、何か、得体の知れない、よくわからないものと戦うとか、まあ、そういう展開になってると、要は、なんて言うのかな、玉津島と本土って言われてるけど、本土の情報ってほとんど出てきてないし、場合によっては、今現在生きてる人間がいるのは玉津島だけみたいなケースだったりするので、橋が立派だからね。橋が立派だから、橋の先にある本土に人間がいないってことは多分ないとは思うんですが、まあ、蓋を開けなきゃ分かんないことだからね。もしかしたら、もう地球は、また滅んでるかもしれない。地球が滅んだ後に、もう一回地球みたいな、育ち方をした文明の、なんだ、日本のあたりかもしれないしね。まあ、わかんないので、まあ、これは、出るまで楽しみに待ちましょうと。いうことで、で、次。山口の西さん、超高速フォーチュンアーティリアルニュースと。おはようございます、折倉はじめ様。山口の西と申します。はい、おはようございます。で、先日、とあるルートを通じて、修智館学院のオープンキャンパスなるものに参加しました。あ、もうあるんだすげえな、さすが伝統校。行動での全体説明の後、模擬授業や施設案内などがありました。先生方の他に生徒会のメンバーの紹介もありました。ここもうちょっと詳しく。まあいいや、いい機会なので。学園内の探索だと思い、こっそり見学の集団から離れました。うろうろしているといつの間にか気を失い、保健室のベッドの上に、気を失う瞬間、何か怪しげな歌声が聞こえたような、そうでないような。あと首筋にも若干の痛みもあるし、何たちで襲われてるんだお前顔も見たような気がするのですが、はっきりと覚えていないし、念のため病院で検査を受けた方がいいでしょうか。まず、ちょっと交差に紛れ込んだだけで、一体何たちで襲われたんだっけ。これ順番どっちなのかな。順番的に明らかに、奏に風紀シールで眠らされた後にエリカに首から血を吸われたっていう話だよね、多分。順番的には。ただ、なんていうの、首から直接血を飲むなんて今時エレガントじゃないみたいなことを、エリカは言ってるし、こう、奏は奏で、うん、だからね、吸血鬼、なんていうのかな、首からもしかしたら血吸われてるかもしれないあたりのことが、エリカのせいかどうかはわかんないんだけど、 いつの間にか気を失いはなんとなく十中八九悲しめないからって気はするよね、確かに。そうか。その時に、できれば、貼られていた、空気シールを、なんとか、郊外に持ち出していただければ、大変、それ見せていただけると大変嬉しいんですが、それ貼られてたシールとかどうなりました？シールとか。あとね、もしかしたら、本当に、首筋噛んだのがエリカだとすると、血液の成分とか、今から調べると何か新しいものが発見されるかもしれないので、やっぱり病院へ行ってください。ぜひ、ものすごい精密な検査をしていただいてですね、ちょっとその辺どうだったか、ちょっと後で教えていただければと思います。ということで、次。SS ですが、前回ですね、ちょっと見落としちゃいまして、あげくの果てまでっていうサイトの、MA ノートっていう SS が11月1日が、前回収録は11月3日だったんで、本当は前回拾えてたんですが、すいません、見落としました。っていうか、収録した日だったか、収録した次の日だったかに見つけました。すいません。で、次ですが、カニキスの適当ブログ、フォーチュンアテリアル SS シャープ10、もう10本目かで、MH レイズ、シャープ006、自業自得。と、まぁ、今回は3本というか、本当は2本なんですが、まぁ、3本ありましたと。からね、SS じゃないんですが、フォーチュンアテリアルネタとしてはですね、まぁ、その MH レイズ、メイノハマさんの、メイノハマ和弘のなんとかラジオっていう、まぁ、番組が始まりましたと。これがね、メイノハマ和弘がラジオ関係から離れて趣味関係をぐだぐだ書き綴るサイトのラジオ番組。離れてねえじゃん意味がわからねえよと思うんですが、まあ、メイノハマさんが、まあ、第1回の放送を聞いているとですね、要はその、オーガスト関係のことも喋りたいんだけど、まあ、海賊版と被っちゃうからどうしようみたいなことを言ってられると。で、なんて言うんですか、別にネタが被ろうが構成が被ろうが、海賊版側は一切気にしないというかですね、もう大々的にオーガスト話もやっちゃってくださいと。元来僕はね、喋りたいんじゃなくてむしろ聞きたいんで、あれだったら、メイノハマさんがやってくれるんだったら、僕この番組やめてもいいぐらいの感じなんで。ぜひ、なんだ、海賊版にインドを渡すぐらいの感じで言っていただければと思います。まあ、それで死ぬか死なないかは僕が自分で決めるんで、気にしないでやってくださいと。いうことで、また番組が始まりましたよっていうのが一つ。からもう一つ。そのメイノハマさんから、おはようございます。にこやか笑顔のメイノハマ和弘でございます。オリクラ先生もご存知かとは思いますが、あの企画の第2弾が帰ってくるそうですね。まあ、しかし、風ホタルさんもよくやるもんだと。それにより、原稿という名の悪魔に襲われつつあります。再来週中間考査なんだがな。今書かなくてもいいだろ、別に。でも再来週か。11月17日でしょ。来週、再来週って12月1週か。ああ、ちょうど締め切りぐらいだね、確かに。なるほどね。そういうことか。厳しいかもしれないね。という、何の話かというとですね、風のネストライカーズ、風ホタルさんがまた中心となりましてですね。今度は、まあ、前回はね、ゲーム本編の発売日が未定っていう未定の状態で刊行しましたというのが、夏コミのフォーチュンマテリアル。で、まあ、今回、出るにあたって、事前に発売日は決まってるわけですが、2008年1月25日だと。コミックマーケット73、墓木島が、要はギャルゲが、まあ、イベントの、中で、サークルとして参加するのは3日目、12月31日。なので、これがまた、発売が2008年1月25日って、まあ、決定した瞬間に、またしても、本の半分時点ではゲーム本編が出ていない。という、オーガスト次回作、フォーチュンアテリアルの SS 合同誌第2弾。フォーチュンアテリアルプラスコミュニケーションって、なんかどっかで、いや、よく知らないんだけど、なんか、こんなタイトルどっかになかったっけ、別に。なんとなく、ダカーポプラスなんとかっていうのを聞いたことがあるような気がしないではないんですが、まあ、なんでもいいや。そういうの、またやるそうです。最初の6人のうち、まあ最初の6人っていうか、まあ前回書いた6人ね。 風ホタルさん、カニキスさん、ウィングさん、早坂さん、カワフさんで僕と。で、このうち、まあ、風ホタルさんは自分自身なんで、残りの5人にですね、一人でも、嫌だって言ったら、この企画はボツにしますけど、もう一回原稿を書いてくれって言ったら書いていただけますみたいな、まあ、意訳するとまあそういう意味のメールがやってきましてですね。まあ誰が断るだろうと思って、僕のスケジュールは空いてたんで、僕は OK だけど誰が断るんじゃねってメールを投げたらですね、大体みんな似たようなことを考えてたらしくて、結局誰も首を横に振らなかったっていう事実があったらしい。まあ、火がついちゃうとすればそういう戦だろうなとは思ってたんですが、大体思った通りの戦で、まあ、上から参加者が、風ホタルさん、カニキスさん、ウィングさん、早坂さん、カースさん。で、今回表紙に、才能目工房のライノさん。で、まあ、原稿書く人として、MH デイズの、まあ、メイノハマさん。で、だから、要はここで原稿か、頼まれてるから、原稿書かなきゃねって話がま、出てきてると。から、各範囲屋の教老さん、リロートシークレッツのマタイさん、オールシュアのリリーナヒーローさん、という、まあ、豪華なメンバー、プラス、まあ、おまけのように、キャンディーフォース僕と、いう感じで、これ、もしかしたらまだ増えてるかもしれないんですけど、まあ、こういうメンツで、フォーチュンマテリアルプラスコミュニケーションっていうのが出るよ、という話のことですね。で、メイノハマさんはなんか原稿、まあ、苦労されてるらしいですが、僕もほとんど書き上がってるんで、もう大体できたも同然というか、あとは風ホタルさんにちょっと今確認したいことがあってメール投げてるんで、回答が返ってきて、返ってきたなりの、まあ調整を済ませたらもう投げて終わりっていうところまで僕の作業は進んでるんで、この本に関しては僕のパートはもう終わったも同然なんで全然苦労してませんということで、まあメイドハマさん頑張ってね。そうか、2週後に構想は厳しいね、確かに。中間交差か。そうか。早めに原稿を上げとかないと、どうせ、寸前は、中間交差にかかりっきりなんだから、早めに原稿を上げ、まあいいや、そんな失敗は。まあそんな感じのことでした、ということで、番組ではフォーチュンアテリアルにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありです。今回だいぶ嘘偽り分多かったと思います。紛れ込んでみました。オープンキャンパスに参加しましたと。大変いいので、今後もこういう方向性で、あれですね、もう、ゲームが出るまでは何言ってもいいので。だからね、この番組出た後どうしようっていうのは今ちょっと考えてるんですが、まあ出るまではね、こういうノリで、事実も真実も嘘偽りも何でもありなんで、もう、何でも送ってきてくださいと。で、まあメール、メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますんで、タイトルにニュースって書いてきてください。お待ちいたしておりますと。はい、ここら辺からまあエンディング枠の方に、入っていきますが、ふつおた、山口の西さんから、おはようございます、ルペルはじめ様、山口の西です。寒くなって屋外での作業がしんどいです。前回読まれるとは思わず少々驚きました。いや、来たものは基本、オフレコって書いてない限りは基本読むので、まあ、今回もそういうわけなんですが、先日の学校ネタは地元の司法から引用しました。国語教室は書道で使用する筆を洗える流し台や、書道100人一首をするための畳のスペースもあったりするそうです。ああ、なるほど国語教室ね、なるほどね。開校前に、見学会も開催されたらしいですが、私は参加していないので詳細は把握していませんと。参考に、HB ってホームベースか。HB、国語教室、数学教室、社会教室、英語教室、理科教室、音楽教室、美術教室、技術教室、家庭科教室、調理室、共通講義室、コンピュータ室、ゼミ室ゼミ室、研究室、職員室、校長室など、複数以上存在する教室もありますと。 これ、中学とか、高校の話をしてるんですよ、公立の。ゼミ室って何？ゼミ室って普通大学にしかないんじゃないの？すごいな、これ何の話をしてるんだ、一体。へぇー、共通講義室？へぇー、共通講義室ってあれかな？普通の教室みたいなのじゃなくて、いわゆる講義室だから、その、なんだ、講堂みたいなものなんですかね、前に段があって、すり鉢状に、席が並んでるタイプみたいな、いうようなことなのかな。すごいな、こんなに。いや、国語教室がそういう風に特殊だってのは分かったんですけど、まあ、その、畳のスペースもあったりするそうですって。いやさ、だって、まあ、いや、言っちゃえば、教師の数だけ、授業は必ず毎回埋まってるようにカリキュラムはできてるわけじゃないですか。要はその、生徒っていうのは、1時間に1つしか授業を受けませんかね。でも、こう、先生からしてみれば、先生の数だけ、並列で授業はあるわけでしょう。で、国語の教師が例えば10人いたら、国語教室が1つしかないのに、国語の教師が10人いるとかっていう事態は起こらないのかな？なんていうの？前に非効率だって言ったのはまあそういうことで、国語の教師が10人いるから国語教室を10個用意するってことではないよね、きっと。なんか、例えばね、音楽とか美術とか技術とかについては、基本的に学校に一人しか先生がいないと。で、まあ技術室、美術室、音楽室っていうのがまあ一つしかないっていうのはまあ普通のことなんだけど、そういうセンスで国語とか数学の教室を作っていったら、その特殊な教室いくついるんだ一体っていうのが想像つかないんだよね。本当にこんなことしてるんだ。一応普通の、要はホームベースっていうか、いわゆる普通の一般教室と国語教室を並列で用意しといて、まあ、何月何日の、どの時間割の国語は国語教室使いますよみたいなローテーションでやるのかなと思うんですけど、だって、国語教室が1個あるので、国語の教師は1人しかいませんとかっていう学校もないよね、きっと。だって国語を教えられる先生が1人しかいない普通の学校って多分ないと思うんで、なんかそういう意味ではこうちぐはぐっていうか、もうここら辺がよくわかんないんですが、次。メイナーマさんから、なんだこれ、エリカさんの、綺麗さ、上品さは反則だと思います。略して普通オタ。略してねえよ改めましておはようございます。で、フォーティンアテレルニュースのコーナーでも言ったかと思うのですが、現在原稿に襲われております。ところで、今更ではありますが、コンプティーク11月号を買いました。フォーティンアテレルプレミアムブックが付録ということで、見たのですが、小玉美希、今まで下の名前は五木さんだと思ってました。さんの漫画を見ていると、自然と FA の世界へ吸い込まれたかのような感覚を覚えましたと。そう、僕もね、最初はこれは五木って読むんだと思ってました。調べたら右だったんですけど、調べなかったらまずかったね。まあいいや。で、続き。山口の西様の投稿の補足回答をしたいと思います。まず、教科別教室に関しましては、私が在籍する学校では、数学教室 AB、第一第二理科室、英語教室 AB が存在し、昨年度までは社会科教室が存在しておりました。しかし、授業ではどちらも使っているということはほとんどありません。あ、そうなんだ。で、それから、授業日数減少に伴う、各種休暇の減少についてですが、あ、これ減少ってあれか、5時か。折倉先生のおっしゃられる通り、夏休みは4日間減らされまして、4日だけ？冬休みは今のところ未定ではありますが、減少される方向でほぼ間違いないと思われます。あと、雑ラジでもちょこっと触れたと思いますが、話題を。通学希望の高校がインテックス大阪から電車で一駅行ったところにあります。定期券を中ふ頭経由ポートタウン西まで買えば、インテックス大阪で行われるイベントに参加することもできてしまいます。ほんと便利なところに高校があるもんだと。で、この雑ラジについてはですね、聞いてませんというか、ポッドキャストで配信されてくるはずなんですが、落ちてきてねえぞ。大丈夫か ?RSS。ちゃんと確認してね。で、周知管学院ですが、私としては、3学期制を希望しています。2学期制度なんてはっきり言って受験生には迷惑の存在です。試験範囲が広くなるので、たまったものじゃありません。まあ、2学期制度になる寸前でエリカさんが何とかしてくれますよ。 というわけで、長ったらしいエリカさんの綺麗さ上品さは反則だと思います。略して普通歌のコーナーでした。いや、だから、なんて言うんですか、さっき、僕が山口の西さんからのメッセージを見ながら思ってたことの回答が大体書いてあるっていうか、数学教室 AB、第1、第2科室、まあ、理科室が2つぐらいあるのは普通だよね。理科の先生は。理科の先生が2人ってことも思わないからね。で、数学教室 AB、第1、第2科室、英語教室 AB が存在し、昨年の話では社会科教室。でも、授業ではどっちも使ってない。そんなことでしょ？だから。だからさ、その、なんて言うんだろう、今の、国語教室は書道で使用する筆を洗える流し台や、書道100人使用するための畳のスペースって、要するに書道室みたいなのがあるってことじゃない。で、年がら年中、国語の授業が書道やってるわけじゃないんだから、まあ、そんな感じになるよね、だって。なんか、この制度って、要はそのホームベースと各種専門教室っていう方向性は、なんていうのかな、生徒を選別していい。要はその、私立の中学とか高校で、生徒をぐっと絞っていいんだったら成り立つモデルだなと思うけど、公立で成り立つモデルじゃないと思うな、やっぱり。から、もう一つ驚いたのが、夏休みが4日しか減ってないんだ。週休2日って、だって、週休1日から週休2日になることによって、毎週1日ずつ休みが増えていってるのに、削られる夏休みが1日しかなくって、回収できるわけないよね、そんなもの。どう見たってバランス、釣り合ってないじゃん。本当に学校教育は迷走してるな。という、まあ、学校教育バラエティ、僕はそう、即興解説もなんでございますが。まあ次、ゆきかないです、これだ。エフェクト。ゆきかない、反感通信で、今日の到着予想ですが、5通でしょう。誰が何と言おうとゴツ、どっかの警官が愚痴ってもゴツ、折倉先生がどうなろうとゴツ、なんて言うとしばかれそうなんですが、とりあえずゴツでお願いしますという名医の浜さんのメールですが、1通、2通、3通、4、5、あ、6だね。名医の浜さんいつものように、投稿を1通にまとめていればゴツだったのに。今回も多い方に外れです。全部で6だったみたいです。ということで、はい、残念でした。で、次、あとはいつもの BGM 類ですが、まあ、いつも通りです。オープニングはブリリアントアズーリ。で、今流れているのはエンディングペティフルール。両方ともリリカ SOS さんのアレンジ。ジングルは相変わらずで、リリカ SOS さんのアズライトブルーのジングルバージョン。から、まあ、相変わらず用意してあるだけなんです。今回も使ってないんですが、無意味に使ってやろうか。正解。不正解。こんな感じで、一応用意はしてあるんですが、効果音は多分ミュージックファクトリーさんで公開されているフリーの効果音でしたと。次回収録予定、が、多分、メイノハマさんが中間講座をやっている最中であろう。12月1日になるんじゃないかな。11月って30日までしかないよね。だから12月1日予定。もうそろそろ、コミケも近づいてまいりまして。僕も、そうだね、風渡るさんとこの、フォーチュンマテリアルの原稿はまあ大体片付いてるんだけど、その他をどうしようってとこはまあ考えなきゃいけないので、これからちょっと忙しくなるかな、という感じでしたと。では、オーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第19回、パーソナリティオリクラ初めてお送りいたしました。